はい、というわけで、てっちゃりさんの登場ですよ。
はい、乾杯。
え？じゃあこちら。励み。
のとさんから励みクリアサヒがまた、ありがとうございます。
また？
ああ、いただきました。
もう？
うまいね。へえ、うまい。
いやー、もうね、
どうにかなりそうなうまさだな。
いや、あれですよ。
はい。
てっちゃぎが言うてた、
うん。
フォールアウトっていう。
お、ミッションインポッシブル見てきました？
ギリギリ吹き替え版で見れたっていう。
おー、どうだった？面白かった？
あのね、まず、ちゃんさんが結構嘘ついてたことがあって。
え？
嘘。
嘘ついてた俺。
前作とか知らなくても大丈夫大丈夫って。
うん。
言ってたけど、結構わからないんですよ。
うん。
なんか余命とか。人間関係とかよくわかんない部分があるんですけど。
うん。
でもそんなんは無視して楽しめる。
でしょ？
え、でもわからないよ。
いや、わからなくても楽しいでしょ。
あのね。
チーム感あったでしょ、めちゃくちゃ。
というかね。
うん。
僕は彼らのチームっていうのを、あの、トムが一人で暴れてた時代しかまともに見てないので。
はい。
トムがあんなにいい仲間を持ってるなんてびっくりした。
でしょ、嬉しくなっちゃうでしょ。あの、大柄黒人と、
はい。
あの、パソコン操る白人、頼りなさそうな。
変装するやつね。
そうそうそうそう。あのね、あの、ゾンビ映画で面白かったやつね。ショーン・オブ・ザ・ゼットか。
と、女性。
そう。あれは前作から出てきてるキャラですね。あれは MI6 のキャラです。キャラというか人です。
人。
うん。
いや、なんかね
もう、すごかったでしょ。最強のアクション映画だったでしょ。
最初見てたときは、
うん。
って。
うん。
いや、てっちゃぎがなんか、ああだこうだ言ってたけど、別に普通じゃない？
うん。
って思ってた時代が僕にもありました。
ありました。
うん。普通じゃない。だって今までのミッションインポッシブルと何が違うのっていう。
うん。
でもね、これね、進めていくうちに、気づいたんですよ、
うん。はい。
あの、何かするたびにトラブルがあるって。
うん。そのたびに考えるっていう。
もう最初のあの、なんか最初にこれしろって言われるじゃないですか。
はい。
で、取引に行くじゃないですか、核の。
うんうん。
いきなり核パクられますからね。
速攻ね。速攻パクられるっていうのが。
しかも速攻襲われて、速攻あの、大柄が人質にされて。
うん。
あの、殺すぞみたいなこと言われて。
うん。
普通そこは、なんちゅうの、作戦通りに行くやん。
ああ
。ってこんな、予定外の、なんか、いきなりトム氏が、そのイーサンハント。
うん。
なんかとんでもない、ちゅうか、え、みんな死ぬんじゃないのって思った。
あの、各、世界の危機より友達選ぶところが熱いよね。
え、だからあれじゃないですか、あの、インフィニティウォーじゃないですか。
うんうんうん、そう。
絶対助けるなよって。絶対助けるなよ。
ドクターストレンジに言ってたのにね。
そう、そう。
あ、いや、まあ、お互いにね、お互いに助けない
って。うん、絶対に助けんなよって言ってたのに、ドクターストレンジがなんで助けたんだよっていうことするじゃないですか。
うん、これでよかったんよ。
でもミッションインポッシブルも、
うん、
そんなトム・クルーズだから信用できるみたいな。
そう、やつはいいやつだから。
あの、誰も見捨てないって。
いいでしょ。あの、困ったような顔がいいよね、本当に。
で、そっから、そういえば、 なんかそのてっちゃんが言ったの、空中からダイビングするとか。
そうそうそう。しかも大気圏ぐらいから。
ダイビングするとかいろいろやるけど。
うん。
やることなすこと失敗なんですよ。
うん。あのシーン全く意味なかったでしょ。
え、どのシーン？
え、だからわざわざあんな上から潜入する必要なかったでしょ、あのパーティー会場。
あの、てっちゃんがあの上からめっちゃダイビングして。
うん。
普通に玄関から入っていくって。
うん。
言ってたけど。
はい。
あれはね、あれはストーリー上意味はあるじゃないですか。
え、ないじゃん、別に。
え、あるよ、ある、あるって。
ないって、特に。
あのね、あの、2時間後にパーティーに行かなければならないっていう縛りがあったんですよ、あれ。
うん。
だから、あの、何、あの、急加工しないと間に合わないのよ。
いや、じゃあ、あれ、
フラン、いや、ちゃんと見てて、僕さ、この間見てきたばっかりやもん。
マジ？あ
の、いや、今から2時間後だって、そのフランスでって。
うん。
え、どうやって行くのって言ったから、
うん。
あの、飛行機で、あの、急降下して行かないと。だから、時間に間に合わないからっていう意味。
そんなバカな？
いや、だから無茶してるってことやん。あと2時間後に。
しかもあれ本人がやってるんだよ。
そうそうそうそうそうそうそうそう、そう。
マジでやばくない？トム・クルーズ宇宙最強でしょ。
んでね、へったくその棒読みの吹き替えのやつがね、
うん、
シャシャリ出てくるんですよ。俺に任しとけみたいなこと言って。
あの人スーパーマンですね。
え、スーパーマンな
の？相方の人スーパーマンの人です。
んで、
イケメンマッチョの。
んで、あのトムがあの、ちょっと天気悪いから無理だって。
うん、
ちょっとやめとけって言ったら、
うん、
わーって言っちゃうんですよ。
うん、
あの、臆病者めとかって言って。で、わーって、あーもうくそーってって、トムはそんな天候悪い時に降りるつもりなかったのに、もうそいつが無茶しよるから行くわけじゃないですか。
うん。
わーって。ビビったのかよって言ってる瞬間にあの、雷がバーンだったって
気絶っていう
最悪でしょ。
いやー面白いよな、本当に。
しかも空中でそのトム氏はその嫌なやつ助けるんですよ。
あれぶっつけ本番ですからね。
え何が？
いやだからあのシーンガチで助けてるっていうのがやばいよね。
いやそんなわけないでしょ。
いやだからトムクルーズが空中で、はい、人を掴んで、あの、マスクとか渡してるっていうのがすごくない？
あれ、ほんまに落ちてんの？
うん。だからスタント使ってないんだって、あれ。
いや、CG でしょ？
CG じゃない。
いや、え？
え？本当に？
合成でしょ？だから。
いや、合成じゃない。だってあの、メイキング動画であるもん。
え、助けてるシーンが？
一緒にカメラマンと落ちるのよ、あれ。
はい。
カメラマンが先に落ちて、
はい。
カメラマンが笛を見てトムが落ちていってピシ
ュッと。え、雷も？
いや、雷はわかんない。
バーンって
本当に本当に当たるまで飛び続けるとかやばいでしょ。髪、いや当たらなかったね、じゃあもう一回行こうって。いやー満足したよ。でよかった、本当に。
もうね、毎回っすよ。
うん、
毎回、なんていうの、あの、予測不可能な、どうしようもない、なんか、完全にね、
うん、
あの、逃走計画練って、ここでバイクに飛び乗って逃げるとかって、例えばするとするじゃないですか。
はい。
バイクのエンジンかかんないんですよ。
もうね、ミッションインポッシブルこんななんですよ、ずっと。
あの、普通はそんな、いや、こんな時になんかそんなしょうもないトラブルとか起きたらどうすんのみたいなこと、考えるじゃないですか。
はい。
それが起きるっていう。
嬉しくなってくるよね。
あの、なんかみんなでこう、ちゃんと完璧な経路で、
うん、
ここでこの車に乗り込んで、で、あの、変装して、次、あの、逃走するか、つってシャッター開けるじゃないですか。
はい。
目の前にたまたま警察がいるみたいな。
うん。
何の意味もなくいるっていう。
うん。
大ピンチ。
前作見た？
まだ。
前々作は？
まだ。
もうそんな感じ。
え、常に、なんちゅうの、あの、突発的なトラブルで苦しむの？
そう。しかも今回はそれが、
はい。
多い。
いや、多いところじゃなくて、トム・クルーズのやることなすことが、みんな邪魔しようとしてるじゃないの
って。ミッションインポッシブルだから。
一つも計画通り。
不可能なミッションだから。
計画通りに進んだことないよね。
うん。だって不可能なんだもん、基本。
で、さらによ。
うん。
その仲間までもよ。
うん。
あ、ごめん、画面固定してたわ、とか。
あ、これ、2D で見てた
わ。そう、とかで。
ここ飛ぶのか？あ、飛んで。ここ本当にかって、ここまっすぐ
だ
って。
右だって。
まっすぐって言ってるだろって、わかったー。うおーって、ごめん、2D で見てたって。もうそんな感じなのよ、いつも。あのキャラは憎めないお調子ヒロインなの。
殺す気かって。
うん。またトムの全速力疾走がいいでしょ。ずーっと走り続けるっていう。
あのね、トム・クルーズね。
うん。
無茶しすぎ。
うん。
心臓止まんのかなと思ったもん、この人。やりすぎて。
今最強の俳優ですからね。
全力疾走やりすぎやろ。
うん。だってエスカレーターにぶら下がってるんだよ。
男塾か思ったわ。
男塾みたいなもんよ、一人。
そこまっすぐ行ってみたいな。ひたすら何があってもまっすぐ行ってみたいな。うん、もう、ガラス叩き割って。
うん。で、みんなが。
飛び降りんのって。
うん。飛び降りてって。
もう最後の、中華、もうね、僕、ああ、もういいって、ここで全員死ぬでいいって、何回思った、う
ん、何回も思った、俺。
見てるこっちがしんどいじゃないですか。
うんうん、もう、息をつかせぬっていうのはまさにこのことでんですよ、本当に、このミッションインポッシブルフォールアウトは。
多分、人類で一番疲れる映画ですよね。
だからこれを、
はい、
これが、ツイッター上で話題になってないのおかしい。
なんか言ってないね。
でしょ？こんなにすごい映画なのに、はっきり言ってやばいじゃないですか、映画として。
なんやろう。なんでしょうね。ピンチが多すぎる。ジュラシックワールドの序盤のピンチみたいなやつがもう最後までずっとあるみたいな。
ああ、そうだね。
ああ、もう、ああ、死んだって。うん、ゲームやったらね、投げてる。
でもなんとかするんだ。考える。
ゲームやったら投げてんのに。
で、ヘリコプターで突っ込むっていう作戦だよ。
もう最後のところも。
うん。
その勝利のビジョンが見えへんのよ。無理やん。向こうヘリコプターまで遥か彼方飛んでっちゃってて、
うん、
そのヘリコプターに乗ってるやつのリモコンから信管を5分以内に抜き取らないと死ぬみたいな。
そう
よ、ん。何このクソゲーって。
うん。
いや、無理っしょってなるじゃないですか。
はい。
いや、無理でしょあれ。今でも思うよ。無理って。
俺がやれって言われても無理。
いきなりこんなゲーム始まったら、
うん。
スッて電源消すじゃないですか。
はい。人類滅亡ですね。
だって、ほら、スーパーマリオで、こっちの、なんかキノコに乗って、向こうの土管に飛んでみたいな、難しい面があるとするじゃないですか。
はい。
でもそれって、難しいけど、そういうルートは見えてるから難しいっていうわけでしょ？
そうね。
ジャンプの距離超えた、なんか、穴があって、向こう側にゴールがあるって言われたらもう、どうすんのってなるやん。
うん。
やる気しないでしょ、そんなゲーム。
うんうんうん。
で、だって、これ、ジャンプで届かないでしょ、終わりって。
ジャンプで届かない場合は、なんとかしないといけない。
そう。
考える。
なのに、トム・クルーズは、
うん。
俺がなんとかするって B ダッシュするわけでしょ？
うん。
何 何すんのって言ってとジャンプしたら、先に全然予測してへんかった、
うん、
なんか見えないブロックがあったみたいな。
うん。
あ、ああ、こういうことなのっていう。普通の人なら諦める。俺もそうする。
うん、誰だってそうする。でもトムは諦めない。
あれから考えたら、プレデターで、シュワが、なんか味わったピンチとかって、まだ、まだ全然できるゲームですよね。
ていうかね。
はい。
プレデターに勝ちそうだもん。普通に。いや、めっちゃピンチになるよ、もちろん。
はい。
ボコボコになって最後血だけになって瀕死の状況になると思うんだけど。
はい。
さすがに。でもね、はい、トム・クルーズならね。
はい。
勝ちそう。
なんかね、ごくごく平凡なおっさんを拉致って眠らして、顔の複製のマスクを作って成り変わるみたいな簡単なミッションやのに。
うん。
そんな簡単な普通の映画やったら流すじゃないですか、そんなとこ。
はい。
眠らしてマスク作って終わりじゃないですか。
うん。
そのおっさんが無意味に強かったりするんですよ。
そうそう。しかも二人がかりでも負けるっていう。
なんか、いきなりなんかカンフーの達人みたいなやつ
やったり。そう、めちゃくちゃ強いっていう。
そんなの想定してへんじゃないですか。
てかね、トム・クルーズとか、
はい、
肉弾戦でもまあまあ強いってキャラだから、うんうん、あの映画では。
うん。
まあ一般的にすぐ眠らせて下腹性すんのかなと思ったら、
はい。
二人がかりでもボコボコにされて、
そう。
相手がめちゃくちゃ強いっていう。
別にそんななんか強そうみたいな伏線はなかったんですよ。
なかったのにね。
でも。
なんかブローカー、ただのブローカーみたいなね。
そうそうそうそう、そこらのサラリーマンみたいな。
武器商人みたいな。
そりゃないやろってなるじゃないですか。まあ言ったら、この映画、もう全部それですよね。
うん。
その可能性はあるけど、映画的に普通せんやろっていう、そういうピンチ。
ってことは、あれじゃないですか。
はい。
いろいろとこうやって見た後に楽しめる映画でもあるじゃないですか。
ほうほうほうほうほう。
の話しながら。
はい。
いや、あれはないよなとか。
うん。
無茶しすぎみたいなとかって。
は
い、
うん。
なんでツイッターで話題にならないんだろうね。
いや
これこそ
怖い、
これこそツイッターで話題になりそうでしょ。
いや、8回見ましたって。
そう。
8回目でもやっぱりもう、最後はトムさすがに無理でしょって。
応援
上映
とか。
うん。あ、ほんまや、ほんまや。
応援上映とか、なんとか、爆音システムとか。
はい。爆音システム。うん、
覆面上映しますとか。
はい。
みんなトム・クルーズの覆面被ったりね。キャラクターのね。
はい。
一切声が出ませんね。なんでだろうね。
最後にね。
俺が何したっていうぐらい。
そう。なんか陰謀感じますね。最後にほら、トム・クルーズが不可能を可能にするじゃないですか。ネタバレこれ、うん。
毎回ね。でも毎回ね。
言ったら、インポッシブルなことを、
うん。
ポッシブルしてしまうじゃないですか。
はい。
最後のオチ見た瞬間僕が思ったのは、
うん。
トム・クルーズお前大したやつだよって。
そう
最後の演出
がほんま。いっぱい怒らせてくれて
た。そうそう。でも忘れちゃいけないのは、
うん。
仲間は信じてたっていうこと。
うん、そう。
やるって。
あいつならやるって。
とはいえ、その信頼に応えて、お前よくやったよーって。
これがチームワークです。最後まで信じる。
最後の1秒まで信じてた。
うん。
やけど、やっぱさすがに、これは、きついと。いろんな映画見てたけど、
うん。
いや、僕も、まあ、言うてもこの年までいろんな、ハリウッドアクション、映画と言われるものを見てきましたよ。
はい。
今回は終わりやと思いました。
あ、もう。
うつエンド。
全滅。
うん、うつ。
こういうので全滅エンドになっちゃうんか、みたいな。
まあなんか、なぎさにてとか、ああいう、ね。
な
んていうか、ディープインパクトとかあったじゃないですか。
ああ、ありましたね。
もう全員で最後、諦めの境地みたいな。
うん。ってことはよ。
はい。
アベンジャーズのインフィニティウォーにトム・クルーズですから、
はい、大したやつだよ。
なんとかなるんじゃ
ってなるよ。
なんとかなるんじゃって。なんとかするって。サノスが指輪、全部揃えそうない方って、ジェムをって、うん。残りもう一個なんだって。やべえ、なんとかするって考えてるって。
しかも、見捨てないからね。
見捨てない。全速疾走でサノス追いかけていく。全速力で走ってね。ワープとかないから、トム・クルーズには。
ないですね。
走る。ひたすら走る。
ないから、敵の宇宙船とか何でもすぐ潜入しようとするでしょうな。
そう、潜入するし、宇宙船の乗り移り方は宇宙船でぶつかるっていう。
で、宇宙船の操縦とか知ってんのって言って、やるって、うん。
やるって今から覚えるぞ。
いやー、キッズ。
ああ、おかわりのビールを取りますわ。いやー、見てくれてよかった。でも、まだギリギリやってるかもしれないから、
はい。
もしやってる映画館であれば見てほしいですね。梨も食います。
あのねー、でかいスーパーマン？
うん。
吹き替えが棒読みやったから、
うん。
こいつ絶対悪いやつやなと思って。
いや、スーパーマン役の人も良かったですよね。
良かったんけどね、吹き替えがとにかくそいつだけ、なぜか棒読みやったんですよ。
トムは森川だったでしょ？良かったね、
うん。そう。他の人は全部なんか、達者な人がこうやってたんですけど、そいつだけ違和感ある棒読みやったんですよ。
あの人ね、スーパーマン役やめるんだって、もう。
あ、そうなんや。
うん、DC ユニバースに出ないって言ってた。
で、絶対俺なんか芸能人枠とかそういうやつやわ、とか思って、
うん、
吹き替えが。
うん。
ってことは悪いやつやって。
読みが鋭かったな。
なんかその吹き替えって吹き替えの配役で、なんかある程度読めちゃうみたいな、メタなところはありますよね。
はい。
あ、この俳優、声優が作ってことは、みたいな。
うん。
そういうのを今回働きましたけど、そんなんは抜きにして、もうひたすら無理ゲーやった。
ひたすら無理ゲーをトムがやる。
なんか10個ぐらいやったっけ？
ああ、ブタオさんが言ってた通りでしたね。大悟ですね。敵の声優は。ウィッシュの。
ああ。
AKH の弟ですね。
いや、だってそんなやつがこうやってるってことはもう敵じゃないですか。
まあ敵だけど。大悟は、
うん、
津田幹雄先生と AKH の関連もあって嫌いにはなれないですね。
まあ、ただ、
もう久しぶりに津田幹雄とか AKH って俺言葉で発したな。
ひたすら棒でしたね、棒。
うん。
なんか、おかしいなって、こいつだけなんか喋り方が棒で、おかしいなーって。だ、でもそれだけになんか、絶対信用できないみたいな雰囲気は出せてましたね。
うん、あとは、CIA と IMF の、
あの黒人のおばちゃんなんなの？
CIA の偉い人でしょ。
え、むちゃくちゃ悪くないあの人。
CIA は基本悪いんだってだ。
そうなんや。あいつ最後、シャシャリ出てきてぶち殺した。
CIA がいいやつだったことある映画で。
お前何様よって思った。
IMF の長官かわいそうでしょ。
うん。
あんな名演技までしたのに。
お前のせいでってなった。
ジェイソン・ボーンシリーズを見てもらえればわかるんですけど、
はい、
CIA は最悪だから。
でも正義面じゃないですか、なんか。
アメリカのね。
アメリカの。
アメリカ国家の正義ね。国民の正義ではないか。
まあ、でもね、こんな、ね、ピン、僕、ダイハードとかが相当ピンチやったのね。
あ、ダイハードも相当ピンチやけど、
うん、
トム・クルーズがダイハードリメイクしていいよ。
トム・クルーズがダイハードリメイクしたらなんか、あ、でもね、あ、それで思い出したんですけど、予告編見てたんですよ。
はい。
スカイスクレイパーっていう。
ほう。何ですか、それは。
ザ・ロック。
ああ、 超高層、
そうそうそうそうそうそう、
超最新、超安全のはずだった。ボーって炎で。ロック様が義足のやつですよね。
義足なのあれは。
なんか予告編だけ見ると足は義足らしいですね、片方は。
とにかく、なんか超高層ビルで。
そう、超高層って。超
安全って。火災が発生して、家族があって。
うん。
でもなんかさらにテロリストみたいなやつがいて。
うん。
なんかもう、家族殺すぞみたいなこと。で、それを助けに行くみたいな話でしょ？
うん。
なんかその現代版ダイファーダーみたいなことなのかって。
あのね、絶対助かるのがわかる。
え？
絶対、ロック様なら、
うん。
いや、今ね、二大ドル箱スターですよ。
え、誰の？
トム・クルーズとロック様が。
あ、そうなの？
ハリウッドの。ギャラ死ぬほど高いらしいから、ね。
え、そうなの？
うん、今一番稼いでる。
死に高いの？
死に高いし、映画もいっぱい出てる
し。しかも、今年で3本目やっちゃうの、これ。
で、トム・クルーズは、
はい。
もう稼ぐとかじゃないから、映画でなんかアクションしたいっていう。
うん。
だからもう自分でプロデュースとかするし、プロデューサーになってるし。
はい。
もう映画作ってる側じゃないですか。
はい。
俳優側としてはロック様は今一番ですな。
だって怪獣と戦ってジャングル行ってやで。
うん。
で、今度は超高層ビルですよ。
超高層ビルと戦うんですよ、今度。
もうきつすぎるでしょ。しかも絶対助けるとかって言って。
そう、見たいね。
スカイスクレイパー。
うん。
映
画ってね。
はい。
どんどん面白くなっていくからきついわ。
ちょ、ピンチの度合いがとか、ダイハードの50倍ぐらいになっとるやん。
ダイハードって。規制が今厳しくなっていってるって言われるじゃないですか、いろいろと。
あ、はい。
なんか映画だけは違うのかもね。
映画も規制厳しくなってる、なってってるんですよ。
でも、トム・クルーズのやつ見ると、アクションの規制は、なんかやるやつがやばくなっていってるってことか、単純に。
だって昔みたいに、なんです？ほら、みんな言うじゃないですか。黒人出さへんかったらブーブー言われるから黒人出す縛りとかがある、あって、そういうのって、なんかどんどん映画作りにくくなっていくよ、みたいなこと。
うんうん。
白人男性が主役であらねばならないみたいなこと言ってもあかんじゃないですか。叩かれるじゃないですか。
うん、
うん。そういうのってぐちぐち言うやつがいるせいで何もできなくなっていくやーとかって好きなものが作れなくなっていくよって言うけど、
うん。
実際その結果どうなったかって言ったら、むちゃくちゃ面白くなってってるじゃないですか。
まあ、縛りプレイですね。
でも、縛りプレイって言ったらなんか、全然自由なものが作れないみたいな発想あるけど、
うん。
そういった考えがなかったら、例えば、ブラックパンサーとか生まれなかったんじゃないの？
生まれなかったな。
ホワイトパンサーやったんじゃないの？
いや、
みんなだって一番いいのは白人でしょとかって言ってて、そこで、思考停止してたら、そうなってたし、女性がヒーローになることもなかったんじゃないの？
だし、今、ハリウッドでめちゃくちゃ売れてる映画の一つに、
はい。
全員アジア人っていう映画があるらしいですね。キャストは。
全員アジア人。ほうほう。
で、ハリウッド映画。
ほうほう。
マレーシア、シンガポールあたりの超金持ちの、
はい。
と結婚するドタバタラブコメディみたいな、
はい。
ラブ映画みたいなのが、はい、今アメリカではめちゃくちゃヒットしてて、
うん。
でも、お相手もアジア人だし、うん、男も女もアジア人だし、出てる奴も全員アジア人。
うん、うん、うん、うん。
っていうのが流行ってるから、
はい。
アメリカではそういうのって、ないじゃん。
ほぼ。はい。
てか、日本映画で全員外人ってないし。
まあ、たまにはありますけどね。
ある？
北斗の拳とか。
それ日本が作ってる？
あれ日本の映画やったんですよ、実は。
ええー、やばくない？
みんな、だから全員キャストが外人やから気づかなかったって
。日本って進んでんな。そんな中ですよ。
はい。ユリアだけ日本人やったな。
国民別。
はい。
一人当たりに1年間で見る映画の本数っていうのが、今ツイッターで話題なんですよ。
はい。
アメリカ 4.5 本。
1年間で？
うん。
ほうほう。
平均で？
うん。
フランス 3.1 本。
案外見えへんねんな。
インド 2.9 本。
まあ、長いしない、もう1本。
韓国 2.9 本。
ああ。
日本 1.3 本。
おほほほほほほほほ見ないね。
で、
はい、
月に1回以上、
はい、
行ってる人、
はい、
の平均の上が、
はい、
月に28回以上見てる人。
何その平均の上って。
らしい。
どういうこと平均の上って。
だから月に1回以上見てる人の次は、
はい、
月に28回以上見てる人って。
え、多いってこと？
そう、多い。
2位が28本以上みたいなこと。
そうそうそうそう。
え、じゃあ圧倒的多数の1本だけ見る人
と、圧倒的にめっちゃ見る人で分かれる。
はい、おー。見る人と見ない人で占めてるってこと？
そうね、
まあまあ見る人とかがっていうか、
まあ大体月1が月に1本見れたらいいなっていうぐらいらしいけど、
はい。
日本の平均は1年間で 1.3 本だから、
はい。
映画見る人って全然いないねっていう。
じゃあコナン見るやつはコナンだけ見てるみたいなノリなんか。
そうね。
毎年コナン見て終わりって。
しかもそのコナンを何回も見るっていう。
そいつは何本に含まれんの？
いや、行けば行くほどくくられるんじゃない？10回行ったら10本だし。
コナン10回見るやつは、年に10本見てるってことなんだろ
う。そうそうそう。
じゃあ、コナン10本見るやつっていうのは意外に少ないってことだよね。10回見る。
意外に少ない。
ほとんどのやつは、毎年公開されるコナンを1回見て、
うん。
終わりって。
まあ、基本そうだよ。
じゃあ、コナンの客とポケモンの客は被ってないってことだよね。
被ってる可能性もあるよね。
でも、圧倒的多数は被ってないってことだよね。
うん。ポケモンはポケモンだし、
もうそれもう映画じゃなくてポケモン勢なんですね、もう完全に。
そうね。
しかもその何十年もやってるじゃないですか、ポケモンとか。
うん。
そいつらはテコでもポケモンしか見てこなかったってこと。
そう。
他なんや、クレヨンしんちゃん勢とかもいるわけか。
ああ。
クレヨンしんちゃんが公開されたら映画館にのこのこ出かけていくけど、それ以外はテコでも、うん、ジュラシックワールド、炎の王国でも行かないっていう。
アベンジャーズでも？
アベンジャーズも行かないし。じゃあ、カメラを止めるなで今年使い果たしちゃったやつもいるわけだね。
うん。多分もう。
もうクレヨンしんちゃんの場合今年やめとくか。
久しぶりに見に行ったわ。
ほー。じゃあコードブルーで終わっちゃったやつもいるわけね。
コードブルーめちゃくちゃヒットしてるらしいね。
ってことはその一本勢が見に行ってんじゃないの？
うん、多分。コードブルー勢が。
で、そいつらはコードブルー見たせいで。
うん。
あーもういいわってなってるわけ
でしょ。うん、いい。っていうか、映画館で映画見る人少ないもんね、周りにも。確かに。
確かに。
うん、だって全然映画見ない人ばっかりよ、周り。
アマゾンプライムは数に入れたらあかんの？
映画館だからね。
ほー。
だからそういう映画漫画も今流行ってますからね。
映画漫画？
そう、キネさんの一人でキネマっていう。
何それ？
だから映画
漫画とは何ぞや。
映画オタクあるある漫画なんですよ。
ほうほうほう。でも、映画オタクあるある漫画っつっても、映画オタクあるあるがわかるようなやつって日本に超少数派なんじゃないの？今の。
そう、だから死ぬほど売れてる漫画ってわけじゃないから。
わかった。
でも、一部では売れてる。
年に一回だけ映画見に行くやつのあるあるを書けばもっと売れるんや、その漫画。
それ普通の人だからね。
うん。でも、年に一回しか映画見に行かないやつの共感絵まくりじゃないですか。
年に一冊しか売れない可能性もあるな。
いや、9割ぐらいのやつにアピールできる内容でしょ。ああ、わかる、ポップコーン買うよね。あ、ジュースもって。
普通は普通
ついつい買いすぎちゃうんだよね。
このキネさんの一人でキネマはですね。
はい。
30代独身 OL で。
うん。
会社ではキビキビ働いてる感じなんだけど。
はい。
ひとたび映画になると。はい、中学校の時に映画を押しまくって。
はい。
学生の時に惹かれた思い出があるんですよ。
はい。
なので、うん、普段は映画を押さないみたいな。
はい。
一人で楽しんで、ゾンビとかアクションとかが好き。で、ジブリ会があるんですよ。
はい。
で、その時に、会社の後輩、部下たちが、めっちゃみんなジブリを押すんだけど、
はい。
そのキネさんはジブリ一本も見てないっていう。
で、ちょっと前の
て
っ
ちゃんで、ジブリ見てないなんて、そんなことあるんですかみんな。みたいな感じで後輩たちがキラキラしてきて、
はい。
普段映画のこと全く語らない後輩たちが、で、キネさんは、別に見たくないけど、みたいな感じで、
はい。
いや、後輩たちが絶対見た方がいいですよって感じで、その、ジブリ飲み会に誘われて嫌な目に遭うっていう話が面白かった。
で、その後、深く反省してジブリ見に行くの？
どうだったかな。あんまり覚えてないけど、そのエピソードは面白いなとか、あとは、なんで映画館でわざわざ見るのみたいな。
はい、
映画館はねって、映画は映画で見るように作られてるのよみたいな。
うん。うん。
とかなんかいろいろ。なんか映画あるあるみたいな感じで面白い漫画でしたよ。
じゃあそれ
が。興味があればぜひとも読んでほしいな。
それ、だから買って読んでる人っていうのはその少数の人。
そうそう、少数の人。だから、
だって少数にしか売れない。ポカーンですよね、他の人は。
うん、ポカーンや。
共感なんかできないですよね。
うん。
でも、少数の人やのに意外にいるみたいな。
意外にいる。
どっちなんや。
難しいね。
映画館に確かにな、今のご時世映画館に行く動機がどんどん減ってってますよね。漫画道の時代やったらもうみんな行ってたんでしょうけどね。
そうね。だって映画のようなストーリーを書きたいってみんな言ってた。
そうそうそうそうそうそう。
ってことは、ストーリーを学ぶには映画を見るしかないの
よ。あと、もう一つ言ったら、あの時代、家にテレビがなかったんですけど。
あ、なるほどな。やっぱじゃあテレビが良くないんじゃない？
それでも、そのままの指摘ですよね。あのテレビが流行ったせいで映画の客が減ったっていう。
うん。
でもね、みんなそんなこと言うんですけど、
うん。
どんどん映画の公開本数が増えていくし、
うん。
映画の内容ってスケールアップしてってるんですよ。
うん。だってこのキネさんの一人でキネマの第一話ターミネーター3ですからね。
ほう。
で、キネさんターミネーター3が実は好きって。だけど、
みんな好きよ。
SNS とか、ブログとかでめっちゃ叩かれるから、
はい。
こいつらって、私はもちろん1も2も見てるのにって。
うん。
1も2も見てるのにもちろん、
はい。
ああ、わかってないですね、みたいな。ネットで。もちろんあなたは1を見てないから3のことを褒めるんでしょうけど、みたいなとか。3なんてもうダサくよ、みたいな。
いや、1、2見ずに3見るやつなかなかの変態っぷりちゃう。
いや、あのね、結構いる。
え？
結構いる。
しかも1も2も見ずに3を見て3が面白いとかっていうのってかなり変態ちゃう？
あの、歌尾さん、僕らが思ってるより変態多いんですよ。映画に関しては。
なんか1も2も見てるから3を評価するみたいなのやったらまだわかるんですけど。
なってもらわないと困るんですけど。
はい。
それでも、いるのよ。実際に。
3だけ見て3好きみたいな。
そう。
で、そういう人を、あの、1、2警察がなんか追っかけんの？
そうそうそう、1、2警察が追っかけて、キネさんが
ちゃんと1と2見ろみたいな。
とか、1と2以外認めんとか。
フォー褒める人いないですよね。
フォー勢はなかなかいないね。
3はね、なんか案外いっぱいいるなって思って。僕も3好きやし。なんか周りでも3好きっていう、なんか最近3好き勢の勢力強くない？
なんか、3警察が生まれたんですね、多分。
なんか3を評価しないやつはターミネーターをちゃんと分かってないぐらいに今なってきてるような雰囲気を感じてる。
マジ
?1、2を褒めて3を褒めないやつやっぱにやかだよな、みたいな。
じゃあロッキー4警察みたいなもん？
でも昔はロッキー3バカにされてたらしいですよ。
マジ？
あんな名作やのに。ロッキー3とかもうなんか1とか2とか。
てかロッキーは何も、批判してほしくない。
もう人生やからね、映画の。
俺にとってはね。
いや、ロッキーにとっても人生ですよ。
そう。だって白石監督と話してる時も、はい、飲んでる時も、
はい、
映画の話になったりして、
はい、
いや、でも、てちゃんさんが好きなのはロッキーですからね、一番って。信用できますよ。
うん。うん、
ロッキー好きでよかったって。
どう信用できるのかよくわからんけど。ロッキー。しかもロッキーの、ロッキーすぎとかっていう人、ロッキー1とかって言うじゃないですか。
もちろんロッキー1も好きよ。
でもロッキーは1とかっていう。
トレーニングシーンはね、うん、2が一番好きかな。
ロッキー全部通してロッキーやからね。
そう。ブタンさん、ほんといいこと言うよね。古い言葉だけど言っていい？
はい。
お前とはいい酒が飲めそうだ。
1以外認めんっていうこと自体が認められへんから、ロッキーっていうのは。
もう、それスタロンの前で言えんのって。
ロッキーは全部あったことやから。
はい。
てっちゃんの人生、二十歳までしか認めんとかって言われたらきついじゃないですか。
きついわ、21から乱暴になるのかって。
なんか痛いやつ、痛いよねって。うん、21からは痛いよねとかって言われたら。
そう。
で、それてっちゃん認めてないよねってなるじゃないですか。
うん、なる。
でも、てっちゃんの21から28ぐらいまでは嫌いやわとか。
みんな死ぬ
あそこはなかったことにしたいとか。
あいつらいいやつだった泣かないといけないんだよ、俺はずっと。
で、今度ランボー5もあるしね。
そう。アホかーってなるね。
うん。アホかーってなるし。
で、来年キャプテンマーベルもやるし。
あと男は辛いよもやるらしいですよね。
なんか意味がわからんね。
そうそうそう、意味わからなくて。絶対、どういう審査
で。アベンジャーズインフィニティウォーの2もやるし。
はい。スクリーンでトラさんの新作を見る。
どうやるんだろうね。
なんなのそれってなる。
ねえ、え桜って。
だってトラさん、だってトラさんいないじゃんって。
そう、いないのに。じゃあ誰がやったらいいですか渡辺健。
怒りでいい演技した。
そう、いい演技して、最近ではハズケルーペでめっちゃ有名。
何それ、ハズケルーペって。
ルーペの、メガネ型ルーペの、
はい。
CM が、
はい。
今、めちゃくちゃ人気。
ああ知ってる
最近の文字は小さすぎて読めない
知ってる手術に使うみたいなやつじゃん。
そうなんか、ハズケルーペって。
なんかゴーグルっぽいやつじゃないの。
そう。世の中の文字は小さすぎて見えないってめっちゃ切れるんですよ、いきなり。で、聞くか、例に、
はい。
座ろうとした時に、ハズキルーペをふって、椅子のとこにあって、わーって。
はい。
ね踏んでも壊れないって。っていうのが、
はい。
めちゃくちゃ話題になって。
そんなに？
うん。てか CM ナンバーワンぐらい
まで。じゃあ、どこがいいの
でもその理由が、
はい。
なんかね、コンサルとかそういう営業とかに任せなかったんだって。ハズキルーペが。
はぁ、はぁ。
社長たち自ら作ったって。俳優たちと一緒に。
その CM を？
うん。
じゃあ作家性があるってこと？
そう。で、渡辺謙がこういう風にやったらいいんじゃないですかみたいな。
ほう。
で、いいね、みたいな。で、
映画なの？
映画みたいになってて、で、うん、第3弾が。
3弾？
そう、今公開されてて。
はい。
新しい女優と、
はい。
武井咲だったかあんま詳しくないですけど、あとは小泉孝太郎だっけ、
はい。
俳優っぽい。
ぽい。
と、
はい。
あと、舘ひろし。
はい。
が出てきて、またやるんだけど、うん、
はい。
なんと、葉月ルーペ、押し踏んづけ、4連続バージョンみたいなのがやられて、
はい。
ホステスみたいなのが、ホステスが、今回は舞台なのね。前回はなんかプレゼンテーションみたいな感じなんだけど、
はい。
もうその CM がマジでやばくて、
はい、
YouTube で見れるんですけど、
はい、
ハズキルーペ欲しくなってきてるもん。
僕、なんでそれ見てんのかなと思ったら、サウナでめっちゃ見せられた。
そう。最近の文字は小さすぎて読めない
それが名演技やったの。
めちゃくちゃ名演技でしょ。あの、なんで急に切れるのいきなりみたいな。そしたらキカレーが、
はい。
ハズキルーペ、大好きかわいいって。
大好きやね。
そう。
まあ、バッてかけたら、あの、読めますって。
そう。しかも、ブルーライトもカットしてるのね。欲しくなってくるでしょ。さすがに。
いや、でもあんなんかけたから。
あの、豚さん騙されたと思って。
はい、はい。
あの、第3弾 CM を見てください。
はい。
YouTube で見れるんで。
はい。
マジでやばいっす。あの、お尻、はずきルーペ、お尻、踏んづけ4連続は。
はい。
これね、新たな性癖生むよ。なんかね。
ええ。
ツイッターで見たけど、あの、白人女性が。
はい。
ハイヒールで。
はい。
豆腐か何かをぐちゃぐちゃにするっていうポルノがあるらしくて。
ポルノなのそれ。
そうそうそうそう、アメリカでは。で、それでしか抜けないっていう人もいるみたいで。
はい。
だから、白人女性のピンヒールで何かをぐちゃぐちゃにするみたいな。
うん。
だから、ハズキルーペを、
はい。
お尻で踏んづけないと興奮しないっていう人生まれるよ、これ。なんかね、それぐらいちょっとね、エロいんよ。
へー。
なんかちょっとエッチなのよ。
ほー。なるほど。言ってくれちゃうやん。
そう。小さすぎ止める
なんとかネットラジオともコラボできひんもんかね。
はずきルーペ、うん、かけながら
やる。かけながらやるとか。
でも1万円ぐらいする。
高
い。ちょっと高い。まあでもはずきルーペだからね。
まあ1万円したものがお尻で踏んだだけで壊れたら嫌やもんね。
嫌でしょ？
うん。
そう。メイドインジャパンだからね。
ああ。ナショナリズムを押し付けてくるわけやね。
そう。あの、なんつうの、そういうルーペとか使う層に売ってるから、
はい。
ターゲットは、やっぱりメイドインジャパンが売れるのよ。
ああ。
まだまだその時代の人は、
はい。
あの、年をいってる人は、メイドインジャパンが良かった時代の人たちだから、品質が、本当に。
エイスーズとかそういうのはあんまり。
だから、それいうの生まれたの、ここ15年前とか10年前ぐらいでしょ。
ファー
もっとやっぱり3、40年前ぐらいのメイドインジャパンが良かったみたいな。あの、貿易でアメリカが車壊したくとか。
はい。
あの、ボブはアメリカ製だよ、みたいな。
あ、はい、
じゃあ日本製は壊れないよ、みたいな、うん、バックトゥザフューチャーで。
うんうんうん、
ああいう時代の層の人たちに、ハズキルーペを売るから。
まだ80年代ぐらいの、と。
そうそうそう、そういう勢いがあるから、あの CM。
勢いが。なんかバブルスターみたいやな、昔の。
泡のオリオリオリオーって感じなのよ。うん。ありありありゃ
ーなんかめっちゃあの、マスカダヒロキとかいっぱい出して、バブルスターとかって言ってたけど、
あんな危ないデカとか、そういうのが受ける感じ。うん、
ああ、
だから、タチヒロシが出てくるでしょ。
ほんまや。
渡辺謙とかもそういう世代でしょ。
ほんまや。現代のバブルスター。
昔の、だからバブル時代の頃の良かった。
あれ、バブル時代にさらにバブルスターっていうのがすごかったなって狙ってなかったのに別に。
ねえ。なんかチキリンのブログでまたバブルが来てるみたいな話書いてましたね。
は
い、
え、バブルが来てんの？
なんかね、ここ、チキリンのブログによると、
はい、
ここ数年で、
チキリン、はい、
東京のマンションの値段が異常に上がってるって。
はい。まあ、そら。
異常に。
はい。
だから、もうこれバブルなんじゃない？
いや、それ一部のやつのバブルっていう、あの、麻生と同じ発想やないか。
いや、わかんないんだけど、俺にはバブル経験してないから。
あの、あれじゃないですか、あの、景気の悪い人、運の悪い人、みたいな。
あ、ひどいな。
え、この状態で景気の悪いやつ、相当運が悪いやつでしょう、っていう。
うん、俺よ。
いや、だからほとんどのやつが運が悪いって片付けるっていう。
ひどいね。
景気いいよって言い張るっていう。いや、辛いね。
辛いですね。
てっちゃんさんは映画は見てないの？
映画はね、残念ながら。
はい。
見たような、見てないような。最近アドベンチャータイムが好きで見てますね。
ああ。
アマゾンプライムで。
フェイクとフィンは大親友。
そう、親友とアドベンチャータイムって。
はい、あの、てっちゃんの好きなパクロミン。
そうそうそう。俺好きって言った?
え、嫌いなの?
好きでも嫌いでも。
あれ?
俺が好きなのは南オミだから。
そう。
林場めぐみとね。林場めぐみは好きとか嫌いとかじゃないじゃん、もう。
あ、もう好きとか嫌いとか超越してる。
そう、だからなんつうの、江戸時代界の松平健みたいなもんじゃん。うん、
ああ、いや、わからん。
いや、だから、
一瞬分かりかけて、
危なかった。パッパー、パンパンパッパーって。
暴れん坊将軍が、林原。
好きとか嫌いとかじゃないでしょ、あれ。
じゃあなんなの、好きとか嫌いじゃなければ。
だからもうなんか、殿堂入り的な。
うん、アドベンチャータイムは面白いですよね。
と思う上様であった。もうそんな言われたら全部暴れん坊将軍だったんだって終わるでしょ、これ。そう思う上様であったって最後言ったら、あ、アドベンチャータイム見てたと思ったら暴れん坊将軍見てたんだ、俺って。
あの、お話聞かせてっていう回を見てほしい。
見たかな?わかんないけど、なんか、あのね、うん、ジェイクがいいんすよ。
ジェイクがね、むっちゃ病気で弱ってるんですよ。
うん。
むっちゃ病気で弱ってて、あの、フィンがどうしたらいい、どうしたらいいって言って、スープ飲ませようって言って、スープ飲まして、ブワーって吐くぐらい。もうダメだって。でもお話を聞かせてくれたら元気になるかもしれんって。
うん。
で、作り話はダメろって。リアルな話聞かせろって言って、で、フィンが森に出かけてって、その、ジェイクを元気づけるための、
うん、
お話を仕入れに行くっていう話なんですけど。
うん。
むちゃくちゃ面白い。
いいなぁ。なんかね、いいんすよ。ジェイクとフィンの関係が。
いやぁ、なんかね、大親友ですからね、二人は。
そうそうそう。だからジェイクが、
うん。
何、大丈夫だよって、俺様がいるだろ
う。そう。
ははって、なんか、足だけになる回があるじゃないですか。マジックのせいで。
マジックのせいで足だけになる?
そう。でっかい足になって。
はい。
しかも右足みたいなのから体が生えてるみたいな。俺様は嫌いじゃないぜ、お前が足になっても。
足になっても嫌いじゃない。
いいぜって、そのままで行こうぜ、みたいな。なんでだよ、ジェイクって。もう足じゃんって、これって。いや、いいんじゃねえか、みたいな。
いや、まあ何かもうどの回見ても大概面白いですからね。
面白い、面白い。
ちゃんとオチがあるらしいですしね。
うん。
最終的に。
最終回迎えたみたいですしね。
そうそうそう。だから、全話通してみたら、なんか、ストーリーが進んでいくんでしょうな。
うん。
フィオナと、なんやったっけな。
女の子がくっつくんでしょ?
女体化版があるじゃないですか。
ほう。
え、まだ見てないですか?
見てない。だから俺まだシーズン1全部見てないからね。
ジェイクとフィンじゃなくて、
うん。
フィオナとなんとかっていうジェイクも、フィンも女の子になって、女の子に変わってる版があるんですよ。
ほうほうほう。
裏世界みたいな。
うん。
で、表世界で、女性やったやつは全部男になって、だから王女とかいるじゃないですか。
うん。
王子とかになってるわけよ。
うん。
っていう女体化版があって、
うん、
それが、たまに放映されるのね。
うん。
それの設定とかがむっちゃ怖いから。
怖い怖いってすごいな。
いや、怖いのよ、それ。そのキャラ自体はすごい可愛いんですけど。
怖いなぁ、みたいな。バキ的な怖さがあるわけね。
あるあるあるあるあるあるあるある。え、そういうことなのっていう。そのフィオナと、なんかその、なんやったかな、あれ。ジェイク、ほら、犬じゃないですか。
うん。
フィオナは女の子で、そのフィオナと相方のやつは、でかい猫なんですよ。
あ、やっぱり猫になるんか。
しかも猫のおばさんみたいなやつになるんですよ。
猫のおばさん?
ジェイクは犬のおっさんみたいなやつやんか。
うん。
だから猫のおばさんみたいな。
なんか、ゲイバーとか理想だな。
ちょっとふてぶてしい猫みたいな。
うん。マツコデラックスみたいなもんか。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。いや、それはそれでもうむちゃくちゃ面白いんですよ。アイスキングってやつがいたりとかしてね。
アイスキングは、なんかあいつ憎めないな。
ペンギンのガンタみたいなやつがいるでしょ?
うん。
いや、それがね、まあまあまあ、ネタバレはせ、あ、そう、フィオナの回とか絶対見るはずやから、てっちゃんが。
うん、あとね。
はい。
イコライザー2あるじゃないですか。
昼はホームセンター、
あのね、昼はタクシー運転手。
え？え、前提崩れる。
そう、昼はタクシー運転手。
はい。
夜は夜勤。
寝る時間ないやん。8時間寝ろよ。
本当に。
え、それだけ？夜勤するだけ？
夜は殺し屋なのかわからんけど。
夜勤？
とにかく、タクシー運転手になってる。
え、もうそれ別の映画にタクシードライバーっていう。
だってもうあのホームセンサーで働けんでしょ。
無理？
無理でしょ、普通に考えたら。
え、なんかしたっけ？
タクシー、ホームセンターの中でめちゃくちゃ戦ったじゃん。
仕方ないやん。
マフィアと。
仕方ない
って言われても。もう無理でしょ。
え、でもその後、あの、ロシアマフィア全滅させて仕返ししたやん。
仕返ししてもホームセンターには仕返ししてないからね。
え、あれでも許して
くれへんの？ホームセンターむしろ被害遭いまくってるから。
いや、あの、ロシアまで。
出勤したら、ってなるでしょ？
え、でも。
死体とかあるんだけどって。
でも、ロシアまで行って全滅させてきましたんで、って。
関係ないからね、ホームセンターとロシアマフィアは関係性が一個もないからね。
ちゃんと締めときましたって。
ちゃんとあの、ボスまで締めてきたからね。
そうそうそうそう。それでもまだ、それでもホームペンセンターは首にしてくんの？
そうでしょ。ロシア、あの、アメリカにまでね。
はい。
ちょっかい出すね。ロシアマフィアのボスを殺せるやつをホームセンターで雇ったらどうなるかわからんでしょ。
そんなやつですら、あの、解雇には立ち打ちできひんのかよ。
そう。厳しいよ。世知辛い。
じゃ、最強のイコライザーもホームセンターにはかなわないのか。
だから、あの、共産党宣言読まないといけない。共産主義宣言。
で、結局タクシー運転手をやらざるを得ないのか。
うん、資本家にやられちゃう。
それか、ホームセンターも全滅させたんかもね。怒って。
え？怒って全滅ひどく。だってあの、友達の大柄の警備員が、職がなくなっちゃう。警備員にせっかくなれたのに。
お前ごめんって、全滅させたって。ああ、それも、タクシードライバーになってるって時点で、なぜってなってしまいますよね。
まあ、そこが語られる。ストーリーが気になりますな。
もう、こっちとらネタバレしてるわけじゃないですか。
うん。
こいつが殺人術の達人やっていうのは。
うん。
前はネタバレしてへんかったから、マジびっくりしたんですけど。
そうそう。
いきなり殺し始めたって。
いや、あれ良かったよね。
衝撃よ。
え、だってあのマフィアに帰んなって金だけ置いてって、ゲーヒャーヒャーヒャーヒャーって。で、こいつはと話し合ってもダメだなって言って帰ろうとしても、ドアを、ふーって時計見て、
はい、
バタン、バタン、バタンってやるじゃないですか。
はい。
おめえ何やってんだよ、みたいな。
ボクサー閉じ込めて何しよってんだって。
そう。バキじゃん。
そう。逃げられない。
誰も逃げられないって。上がんなって。
そんなことあるけどねって。
そう。ピンピンピンピンピンピンって。逃走とはセックスよりもって。
まあ一緒ですよね、あの、なんかあの、調教じゃないわ。しつけを始めようか、みたいなのと。
うん。しかも、問答無用で殺すのがいいよね。
キングスマンも、イコライザーも。
そう、マナーを教えるみたいな。
バキもみんな一緒ですよね。バタンバタンって、こう。
そう。やっぱドアの前で決意するんだね。あ、殺そうかな、殺さんこうかな、殺そう、みたいな。
いや、あの時まで、デンゼル・ワシントンは、なかなか勇気のある、おっちゃんやんって思ってたんですよ。
そう、彼女を解放してくれないか
って。そうそう、あの、頼みに行って、しかもお金まで用意して。うん、なのに、交渉が決裂した瞬間に、
うん。
殺すとは思わんかったんで。
ムカつくからね、煽られたしね、めっちゃ。
もうあれじゃないですか、もう死なすみたいな。
そう。しかも本気で死なすし、
はい、
最初にボスに、
はい、
ちょっとだけ生きられるぐらいの急所でやるし、
はい、
お前は出血作用でこの後死ぬって、それを後悔しながら死ねみたいな。
お金払うって言ったよねって。
うん。あの時素直に応じていればみたいな。
で、2どうなんの？
わかんない。1で落ちてるのにね。
1でだって、ロシアマフィアもでも全部死なしたやん。
一人でね。
一人で、あの、ボスんとこまで、ツーって言ってたやん。で、
うん、
あの、庭でも全員死なされてたやん。
そう。
え、あんなんもうツーとかっていう話じゃないでしょ？
ロシアマフィアより強いのって何なんだろうね。日本のヤクザとか。まあ、同じぐらいの強さか。
シルバー侍とか言いそうやもんね。
シルバー侍もいるだろうな。ヒューマントーチとか。
まあなんか、なんかわからんけど、え、国家とかかな。
国家が敵はやばくないか。
で、大統領のとことかになんか、気軽に行きそうじゃないですか、もう。
うん。
で、道でもうみんな死なされてるっていう。
でも CIA だけどね、もっと。
でもなんかもう、イコライザーって普通のヒーローじゃないですからね。
主人公だからね。
絶対死なすっていう相手
を、
うん。
意志を感じるよね。
うん。最後に覚醒してたんで、誰も叶わないはずなんですよ。主人公でも、ね、絶対死なない能力を持ってるんですよ。
だって、亡くなった妻の本を、夜、はい、あの、ちょっとアメリカのファミレスみたいなところで読むっていうのを日課にしてるって、渋すぎるでしょ。
あれですよ、百選ですよ。
うん。
なんか、名作百選みたいなやつですよ。どうなんでしょうね。ほんまに気になるけど見に行きたいですし、あと、何やったクワイエットプレイスやったっけ。
ああ、音立てたら即死
です。そうそうそうそうそうそうそうそうそう。もう、あれ、死に怖そうなんですけど。
うん。
ああいうの見たらなんかもう、ヒーンってなるから、見たくないんですよ。
本当は？
でも本当は見たい。
どっち？
いや、怖いの好き。やけど、絶対ギャーってならへん、ああいうの。脅かしてくる感じじゃないの？
まあでも映画館では静かに見たい。
なんかね、もう絶対あの音だったら即死とかって言ってんのに、
うん。
ガキがなんかおもちゃみたいなビーって。
ビーって。殺せってなるよね。このガキは死ねってなる。お前はあの、この後生き残れないのは分かったって。ここで何とかしても。あのお父さんかわいそうですが、この子はもうここで死んどいた方がいいでしょうって。お父さん本当にすみませんって感じよ。ここで死ぬのがって。
いやー、あの映画はちょっと怖そうですよね。
怖そう。
怖そう。あと、メグ？
あー、それはお前。
やんけやねん。あれほどサメ映画を褒めたたえてたでっちゃんが。
だって上手、復讐編まで好きなんだね。
メグ・ザ・モンスター。
ああ、それはあんまり
か。いやいやいや、だってジェイソン・ステイサムでしょ。
俺ジェイソン・ステイサムの映画一個も見てないもん、多分。
あ、多分見たら大好きなんでしょ。
なるかもしれんけど。
はい。
サメの大きいやつでしょ。
いやいやいやいや、大好物やん。
なにこれ、あの、合コン行く前に俺あんま女の子興味ないからなって。あのゲームとか映画があればいいからって。お前好みの女の子呼んだのにせっかくって。
そう。
人数合わせだったらもうしゃーん。でも映画好きって言ってもどうせあれでしょみたいな感じ。ああ、もう分かった分かった。じゃあ、うん、行くわ。行く行く行く。あの、2時間とか行かないからなって言ったら。ああ、どうも。はじめまして。ちょっと遅れてすいません。てっちゃん。てっはぁ、はぁ、って息を飲むような超可愛い子ちゃんが目の前にいて。
はい。
まさかこの子が、豚尾が言ってた映画好きの女の子じゃないよなって。 あ、でも聞いてましたよ、てっちゃんさん、はじめまして。映画好きなんですよね。私、ランボー2が大好き。ランボー2が大好きみたいな。おいおいおいおい。おいおいおいおい。待てよ。これはマジかって、運命感じちゃうよなって。じゃあ、みんなで乾杯。じゃあ席、交代しましょうとか言って、イエーイ。ランボー2ってマジって、ヌーシーンとか好きなのみたいな。
ヌーシーンね。
ナイフ温めてさ、みたいな。あのシーンいいですよね。マジか。じゃあランボー2以外だったら最近何の映画で一番面白かったんですか？ミッションインポッシブルのフォールアウト3巻、3巻もって。俺もう1回しか見、これ、運命感じちゃってる俺みたいな。ジェイソン・ステイサムのメグ見たらこんななる？
そうやね。多分その子もメグ・ザ・モンスター大好きでも。
見てないんですか？
そうそうそうそうそう。公開
見てないんだよ。
公開
見て。なんかあんまり別に、面白いのかなって。いや、面白い、面白くないとかじゃなくて、サメですよ。見てるべきでしょ、みたいな。
そうそうそう。
あ、そっか。やっぱサメは見ないと、そうって。ちょっと怒ってます、みたいな。いや、ごめんって、サメ映画好きって言っても、ジョーズが好きなだけだって、サメ映画はじゃない。いいから見て！はい。二次会とか行かんでいいから明日見に行って。じゃあ、一緒に、いいですよ、一緒に、やったー、デートが、やったー、みたいな感じかな。
そうやね。
じゃあ、一緒にメグザモンスター見に行ってくれる女の子募集する。メグモンスター
そう。
見に行ってくれる女の子募集するしかないね、俺は。
そう、その女の子の名前をメグって言うんですよ。
めぐみ？
きっと、そう。
めぐみちゃんだったの？
うん。そうそうそう。
もう見る。じゃあ今っぽく、めぐるにしよう。
まあそんなわけでね、あれですよね。
何？
ドントプリーズの、ブリーズの人が、映画、来ますよね。
なんて映画？
何かの続編。
何かの続編？
続編じゃなかったっけ？
わかんない。
ドントブリーズの監督。
ペットセメタリーとか。
ペットセメタリーじゃない。
いや、ホラー系かなと。
あかん。今出てこない。ドントブリーズの監督が、なんかのね、映画の、続編的なやつ。
ペットセメタリ
ー。いや、違うねんって。
クリッター。クリッター。なんでリメイクでクリッターやる？
そん
いいじゃん、今時じゃん、リメイクでやるって。
いや、クリッターのリメイクやりますって言って、ドントブリーズの監督がって言っても全然ときめかないでしょ、なんか
ときめくでしょ、クリッターって時点で。監督は誰でもいいやって。クリッターが見れるんだったらって。
まさか、みたいな。
そう、クリッターがまさか見れるなんてみたいな、生きてるじゃあグレムリンか？
いや、そうんじゃなくて、まさか、
まさかあの続編をみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。あ、どん
ランゴリアーズとか。
じゃあそうじゃなくてその続編。
どういうのよ、まさランゴリアーズの続編とかってまさかってなる。
いや、まさかなんですけど、それはその作品自体が。じゃ
あスペル。
あ、サムライミの。
おばさんがスペル。
いや、誰があってもなんか続編作る。っていうの分かってる映画の監督になぜかドントブリーズの人が起用されてるみたいな話。
ジェイソン？
を言いたかった。言いたかってんけど、
うん。
それをね、肝心なところを忘れてしまったんですよ、僕。
悲しいね。
で、今必死になって。
ホラー映画？
それがね、ホラー映画かどうかっていうのすら。
あ、ホラー映画じゃないんだ。じゃあ、ペットセメタリーとかから離れないといけない。
今ね、僕がツイッターにしかもつぶやいたんですよ。
しかもつぶやいてる。
つぶやいたくせに速攻で分からなくなってしまってるっていう恐怖もある。
恐怖はあるな、そこには。
うん。で、ドントブリーズの人が、この映画の、まあこれ、バーって聞いてる人にとっては、あれでしょって思っちゃってるでしょうから、多分来週までには思い出すと思うんで、もう今諦めました。
諦めないで。
いや、だってもう分からへんもん、ドントブリーズの人が。
有名なやつの続編？
続編、多分。
有名？
多分。
インデペンデンスデ
イ。違う、そういうんじゃなくて、だから。
どういうのよ、だから言ってよ、
限定して。いや、だからもう、思い出せないもん。無理、無理、無理、無理。
でも、インデペンデンスデイとか、そういうのじゃない
じゃない、じゃない、じゃない、じゃない。うん、絶対違う。
絶対違う。
うん、絶対違う。でも、ドントブリーズ自体の続編もあるらしい。
難しいな
ぁ。君の名はかな？違うわ。
それ
あ、そうや、ドラゴンタトゥーの女の続編や。
あー、なんとかの女ね、また。
そうそうそう、なんとかの女。ドラゴンタトゥーの女シリーズあるじゃないですか。
はい。
あれの、ドラゴンタトゥーの女は一作目やけど、その以降の話のやつが映画化、うん、やっぱりされるらしいんですよ。
うん。
で、監督がドントプリーズの人やね。
出世したな。
で、ドラゴンタトゥーの女って相当面白かったんで。
うん。てかなんかめちゃくちゃ売れた小説ですよね。
そうそうそうそうそ う, そう。ミステリー。
世界一売れた小説みたいな感じだね。
そう、最近てっちゃんが興味持ってるミステリーっていう分野ですよ。うん、トリックがあって、謎がっていう。
で、007の人が、いやね。
で、ドラゴンタトゥーの女ってなかなかその、僕、小説読んだらネタバレになるから。
うん。
映画だけで見たんですよ。
うん。
そしたら、これ相当面白いっていう。
うん。
そのトリック的にも。なんかその、事件の設定的にも。
うん。
もうなかなかなんちゅうんですかね。ヨーロッパ版の金田一耕助みたいやんけ、みたいな。
うん。
クラシックな雰囲気があって面白かったんですけど、だからきっとその、他のシリーズも面白いんでしょうなと思ったんやけど、
アウトローみたいに。
そうそうそうそうそう。
いきなり変化球。変わってしまうけど。
変化球っていう。
キャラ変わっちゃったなって。持たないんじゃなかったか、お前は。女王とかも。
そう。あれなんかどっかにも書いてましたね。原作、チョイスは失敗だったよって。
マジ？
そう。原作は続編でやるべきじゃなかったって。
あの原作自体がああいう話だったんだ。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそう。
結構イレギュラー的な話なんだね。
しかも、アウトローシリーズってむっちゃあるじゃないですか。
うん。
やっぱり後半みたい、後半。
アウトローもなんか、
そろそろなんかちょっと、
アウトローっぽくなってきたみたいな。
アウトローにもなんか、
家族が必要だなみたいな。
ちょっと変化を持たせてみようみたいな。番外編的なやつなのは間違いないみたい。うん、あのアウトローの意外な面っていう。
意外か、意外も何も、お前、女に会いにあそこまで旅すんのかみたいな。
だからあれ10作ぐらいやってからやったらよかったんですよね。
そういうアウトローもいいよね、みたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
ちょっと変化球的なのもいいな。
今回のアウトローなんか妙に向きになってるぞっていう。あと家族とかが見えた、見え隠れとかっていう。やっぱりアウトローも人の子かっていう意外性の話やったらしい。
うん。
2作目にやることによって、キャラがブレたって。
なるほど。
認めてましたね、なんか。作ってる側の。
じゃあ3作目が楽しみですね。
で、あんのない
じゃん。あるでしょ、だってトム・クルーズだよ。
まあ、ミッション・インポッシブルも、後半から面白くなってきますもんね。
めっちゃ面白いからね。
1とか2の時こんなに面白くなかったです、
ね。バリーシールもめちゃくちゃ面白いからね。
ドントブリーズとか、その前にも、 It Follows とかずっと紹介してきましたやん。
はい。
で、Get Out とか。
うん。
あの、今回は、Quiet Place が、こう、どんどん面白くなっていくホラー映画の中でもまたドギも抜いてくれるのかなって期待してるんですけど。
あと、サークルって映画もちょっと。
ああ、
え、それ。Facebook、パソコンだけで進むやつ。
ああ、あった。でもあれ似てますよね。
スカイプだけでずっとみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。あれ、なんて映画でしたっけ、あの、なんたらげ、かんたらみたいなやつ。
そう、なんたらかんたらみたいなやつ。
もう、最近すぐタイトルが出てこないから外部、あ、アンフレイ、アンフレンデッド。
そうそうそう、あったね。
アンフレンデッドも完全にあのネット上っていうかパソコン上だけで進んでいきましたやん。
うん。
でも今回もパソコン上だけじゃないですか。
はい。
もうこれからパソコン。
娘が急に失踪して。
はい。
で、お父さんが。
ガチャガチャガチャガチャ
って。そう、あの娘の Facebook を。
はい。
なんとか見れることになったけど。
はい。
あの、今まで言ってた交友関係とかが全く嘘ついてるみたいな。違うじゃん。
嘘ばっかりやんって。だから、え、っていうことはよ、これからパソコン上の中だけで展開する映画っていうジャンルができたってことか、これは。
ってことは次はスマホですね。
スマホの上だけで。
画面だけで。
そんなに変わらなそうやけど、でもまあ変わるんやろうね。それはそれで。うん、じゃあ、なんか、ちょっと LINE 開いてみるみたいな感じになっていくの？
そうそうそう。で、LINE 開いて、みたいな。
カメラロールで、って。
そうそうそうそうそう。
あ、ツイッター繋いでみよう、とかって。
うん。
ほー。このアプリを入れろ、みたいな。
そう。
で、荒野行動2時間遊べん、とか。
それは普通に楽しい、みたいな。
で、ずっとプレイ動画。
うん。
あ、ごめん、あの、画面固定してたわ、って。
あー、2D! って。
だからもうコンピューター上だけで物語が展開する世界になってきてるってことやんね、今。
そうね。
世界がコンピューター上で表現できるってことやんね。
ということで、あの、はい、ものすごくトイレに行きたいので、
はい、
前半を終わりにしましょう。
はい。
すごい、もう、漏れそう。
はい、言ってよ。はい、関西ラジオ商店街、ラジエイト。この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツ、アセミナラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツ、アセミナラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。